南カリフォルニアからこんにちは。元自爆翻訳家で英語が大好きな英語コーチ塩浜直子です。映画テレビドラマ洋書を通じて英語を楽しむヒントをお届けしています。今回は大学進学を控えた次女のキャンパスツアーに付き添った体験をお伝えします。長く生きていると生まれて初めてという体験が少なくなってきますよね。私も2009年にサンディエゴに移住して16年、今回のキャンパスツアーのためにパシフィックサーフライナーという列車に初めて乗りました。パシフィックサーフライナーは名前の通り太平洋岸の海沿いを走る列車なんですね。ウィキペディアによりますと、このパシフィックサーフライナーというのはアメリカ合衆国の南カリフォルニアで運行されているアムトラックの列車である。サンルイス・オビスポとサンディエゴ間の 560km を約8時間半で結ぶ。長女が休みの時期にうちに戻ってくる時もこのサーフライナーで戻ってくるんですね。で、うちの近所の駅まで迎えに行くことはあっても、私自身が乗ったことは一度もなかったんです。しかしですね、今回サンタバーバラにある UCSB という大学とサンルイス・オビスポにあるキャルポリというキャンパスツアーに参加するためには車より列車で行った方がいいということになったんですね。で、戻りのサンルイス・オビスポからは飛行機でサンディエゴに戻るという計画です。まずキャンパスツアー初日にはですね、列車の発車時刻は早朝6時40分でしたね。初めてのサーフライナー乗車にも私はちょっとね、遠足前の小学生のような気分でワクワクしていました、ね、飛行機のように荷物検査もなく自由席なので好きなところに座れます。で、海岸での軍事訓練場とかが見えたりビーチリゾートがあったりして、車でね、移動している時には見ることができない景色が広がってたんですよね。サンタバーバラに着くまでおよそ5時間、長いですよね。まあ、その間パソコンで仕事したり、山田恵美のエッセイを読んだり、うたた寝したりしてました。で、サンタバーバラ駅ではですね、UCSB に連れてってくれるバスが待ってるんですね。これすごく便利だったんですけれども、で、バスで15分ぐらいで到着して、キャンパス内のカフェでランチをしました。で、その後ツアーの集合場所からツアーが始まります。このキャンパスツアーに参加するためには事前の予約が必要なのでご注意くださいね。各大学のページにキャンパスツアーを登録するページがあるので、そこで登録して予約をしましょう、ね、このスプリングブレイク、春休みというのは来年大学に願書を出すジュニアとその保護者がキャンパスツアーに参加することが多い時期です。で、この UCSB のツアーガイドはだいたい6、7名いましたかね。で、参加者の人数はあんまり数えてないですけど、多分120人ぐらいいたんじゃないですかね。で、20名ずつぐらい6、7このグループに分かれてゾロゾロとね、そのガイドについて歩くんですけれども、このキャンパスが広いんでね、2時間近く歩くんですよね。でも、この UCSB というのは世界でも非常に美しいとされる海辺のキャンパスなんです。こんな場所で学べたら最高だよなと思いました。で、ツアーを終えてホテルにチェックインして、まあ、2時間以上歩いたしお腹も空いたということで夕食の、ね、レストランを検索してたんですけれども、次女が良さげな、ね、イタリアンの店を見つけて予約してくれたんですね。今回行ったのはビアマエストロ42というお店でした。私は2024年の10月に、ね、糖尿病予備軍と診断されたために、今絶賛糖質制限中なんですね。炭水化物はほとんど食べてないんですけれども、もうこの日ばかりはちょっとね、ボンゴレパスタを食べちゃいましたねもう2時間も歩いたからいいよねってことにしました。このビアマエストラ42というお店はこじんまりしてるけどアットホームな雰囲気でとても美味しかったです。で、次はキャンパスツアー2日目ですけれども、サンタバーバラ駅からまたコースタルサーフライナーに乗ってサンルイス・オビスポ駅に行きました。今回は2時間ほどの乗車でしたね。ランチの時間がなかったので列車内の、ね、カフェでチーズバーガーを買ったんですけれども、これ本当に人間の食べ物と思うぐらいまずくて、もうお腹に押し込む感じでした。で、駅に着くとやっぱりカルポリ行きのバスが待っていてくれて、カルポリに向かいます。ここのカルポリもですね、大自然に囲まれた広いキャンパスで、ここでもツアーガイドに率いられて2時間ぐらい歩きました。キャルポリのモットーというのは Learn by Doing って言うんですけれども、あえて和訳すればそのやりながら学ぶ、手を動かしながら学ぶ、実際にやりながら学ぶっていう意味なんですけれども、もうこのモットーに私はすごく感銘を受けてしまって、あの大学の至るところにそのモットーが書いてあるんですよね。でその知識を頭に詰め込むだけじゃなくて、実際にやってみることで自分のものにするっていう考え方、ね、当たり前かもしれないけどそれをモットーにしてるっていうのはすごくいいなと思いました。でアメリカの大学費用っていうのは高いんですけれども、それだけ支払う価値はあるなってちょっとこの学校に関してはね納得してしまいました。サンルイス・オビスポというのはかなりこじんまりとした町なんですけれども、この町全体がこのキャルポリを全力で支援していて、心から愛してる感じが伝わってきましたね。ちょっと他のですね、アメリカに留学するウェブサイトで面白いというか分かりやすい引用があったので、ちょっとここで紹介しますね。サンフランシスコとロサンゼルスのほぼ中間に位置するサンルイス・オビスポ市は地中海性気候に属しているため、年間を通してとても過ごしやすい気候です。ワインの産業地であることや太平洋に面した美しいビーチが近いため、多くの人が余暇を過ごすため街を訪れています。ナショナルジオグラフィック誌では同市を全米で最も幸福な街と称賛しています。そんな穏やかな街にあるカリフォルニア工科州立大学サンルイス・オビスポ校はカリフォルニア州の中で UC バークレー校に次ぐキャンパスの広さで、東京ドーム約877個分を誇ります。すごい。その中でも農学部が所有する広大な放牧場は、畜産学や森林学、農業学分野のフィールドワークや研究リサーチとして使用されています。また図書館、劇場、スタジアム、ジム、駐車場のサイズも他の大学キャンパスに比べると群を抜いて大きいのが特徴です。私もですね、ちょっと新しくできたというレクリエーショナルセンター、つまりジムなんですけれども、なんかね、普通のフィットネスジム、お金、月会費とか払って通うジムなんかよりも数倍良さそうな広いジムがあって、すごいなと思いました。でこのカルポリの、キャンパスツアー終わって、やっぱりまあどっと疲れてお腹も空いたので、この夜はですね、ペルビアンっていうんですけど、ペルー料理屋さんに行ったんですね。ここが美味しかったんですね。ミツーラという、そのミツラ、日本語みたいな名前ですけれども、特にね、魚料理がすごく美味しかったです。ペルー料理ってあんまり食べた覚えがないんですけれども、まあ、ここの私たちのね、テーブルについてくれたサーバーがすごくね、にこやかで、ね、紹介がうまいんですよね。で、なんかすごくいい気持ちで食べれたし、しかもやっぱり料理が美味しいし、とても美味しかったです。で、ちょっと横のワインセラーを見たら、キャルポリワインっていうのがあるんですよね。だからキャルポリで作られたワインっていうのがあって、あ、ここにもキャルポリ愛が溢れてると思いました。ね、予定通り2つの大学のツアーを終えて、責任を果たした解放感もあって、かなり食べ過ぎました。ね、でもあと4年ちょっとで次女も家を出てしまうんだと思うと、ちょっと一緒にいられる時間がね、とても貴重なものに思えて、なんとなくちょっと胸がキュンとしましたけれどもね。でその夜、まあ、ホテルで過ごして、で最終日の朝はホテルの朝食でオムレツを注文した時にですね、そのオムレツを作るキッチンの壁に We use Calpoli eggs って書いてあったんですよね。私たちはカルポリのエッグを使ってますって書いてあって、農学部、カルポリのね、農学部のところが作った取れた卵を使ってるということなんですよね。でホテルをチェックアウトして、サンルイス・オビスポからは飛行機でサンディエゴに行きました。まあ、電車で行くと8時間以上ねかかるってことなんで、飛行機だと47分だったんですよね。めちゃくちゃ早いですよね。でもサンルイス・オビスポ空港はね、こじんまりとしてしてて、なんかすごくいい感じの空港でした。ね、あっという間に終わってしまったキャンパスツアーだったんですけれども、ちょっとね、ずっと、まあ、サンディエゴにはいますけど、見たことがないカリフォルニアの景色とか、素晴らしい大学の様子を見学できて、なんかとても心豊かな気持ちになりました。今回の放送はいかがでしたか？ちょっと生のカリフォルニアライフをね、お届けしてみようと思って放送したんですけれども、楽しんでいただけたら幸いです。コメント大歓迎、フォローもよろしくお願いします。 最後まで聞いてくださってありがとうございました。Have a wonderful day!